皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。毎月最後の金曜日には皆さんからいただいた質問やお悩みに答えているのですが、この前までやっていたプリエボン Q&A 音声って皆さんの質問に答えているということなんですよね。なので今月はそのままブログピックアップで進めていきたいと思います。今日ピックアップした記事は、先週のキーワード行動から引き続き、バレエ上達のアドバイスから行動までという記事にしてみました。去年の11月後半にアップされたものなので比較的新しい記事ですね。では本文です。バレエ上達のアドバイスから行動まで。2019年の頭の方に、脱質問下手ピ、上手に先生に質問する方法という記事を書きました。時々ね、英語で記事を書いて先生たちに配ろうかと思う類があるんだけど、この記事は特にそう。あと少しでバレエ学校の最終学期が終わりますが、今日はそこから3人の生徒の例をとって、この1年の成長を見ていきましょう。ミリー、ジョー、チャーリー、全部仮名ですよ。実際の人物なので。この子たちは1年生。年齢も近く、ハーフデーで同じクラスにいたので、みんな2年以上の知り合いです。同じ学校、年齢も近い。でも、成長はかなり違います。一番伸びたのはチャーリー。身長もテクニックも。でもね、彼女は去年の終わり頃、身長が伸びたせいで側腕がかなり目立つようになってしまいました。その前から側腕があることは知っていたんですが、側腕症というのは身長の伸びが激しい時に角度がひどくなる傾向があるためそれが出たみたい。でもこの1年彼女は側腕スペシャリストに言われたエクササイズをすべてこなし、暑い日でもコルセットを装着し、先生に言われた注意を直すために何をしたらいいのかという質問をほぼ毎週私に聞いてきました。側腕の角度はかなり減り、気をつけて観察しないと外からは見えないほどに改善。テクニックも伸びたおかげで年末公演ではソリストに抜擢されています。チャーリーの偉いところは、言われたエクササイズをやっていて、その上で簡単になってきたから難易度の高いもの、聞くべきところに感じないので確認してほしい、やってるけど同じ注意をされるからエクササイズのバリエーションを増やしたいなど、やった上でしか聞けない質問が出てくるのね。これ質問下手っぴ記事でも書いたけど、やった後の質問の重みさが感じられるよね。側腕だからできないという言い訳は彼女の口から一度も聞いたことがありません。ジョーもミリーも頑張ってます。でもチャーリーとの大きな違いは質問した後の話。二人ともとっても質問してくれんのよ。今日は先生にこの部分を言われたからどうやっていいか教えて、これを直すエクササイズは何が一番効果的、体に興味を持ってくれている二人だから専門的なことを話してもついてきてくれるし、理論的に順序立てで考えるのが好きな子たち。ただ理解したというところで終わってしまうのね。体に入れ込む、やってみる、習慣化するというところまで行ってない。だから同じ注意を言われる、成長しない。まあ二人とも完全にやってないわけじゃないんですけどね。言われた時だけやる、 2,3 回やる、週に1回ぐらいやる、これくらいなんだと思う。なんでそう思うかというと、こっちも質問返しをするから。例えば先週ミリにアラベスクで腰から反って足を上げちゃうからお尻を鍛えろと先生に言われた。何をしたら一番効果があると聞かれたのね。 What is most effective for this ってこと。私からの質問返しは、じゃあ今お尻のエクササイズは何をしてるの。だって most effective を探してるということは、いくつかあるエクササイズの中で一番このシチュエーションに効果的なものを探してるってことでしょ。ミリーの答えはなし。じゃあお尻のエクササイズで知ってるのは何と質問を変えてみると、どんどん出てくる。そう、知ってはいるんですよ。何年も私と一緒にエクササイズをしてきただけでなく、バレエ学校のウォームアップクラスやエクササイズクラスでやってる動きもあるし、プライベートレッスンでできないテクニックの練習とともにエクササイズをやらされることもあるんだから、そこから自分でやってみようって思わないみたい。そこから腰に頼らず足を後ろに上げるためのエクササイズっていうのを探せばいいんだから、筋肉で言えば大臀筋、方向で言ったら股関節伸展、デリエルの方向ね。なのでプリエボンのペロビックカール普通版と本には載ってない片足バージョンをやろうって話になったの。それと胸椎が非常に硬く、そのせいで腰椎を動かす癖が激しいから、胸椎回旋系ブックオープナーとか四つん這い胸椎回旋も一緒にやったらいいよねということで落ち着いたんだけど、それをやってる姿を見たことがあるか、いいえ。それに対する次の質問はあるか、いいえ。ジョーはすねの怪我をしてるんだけど、それに対してフィジオから言われたエクササイズ、マッサージをしている様子がない、テクニックも変わらない、 だから痛い。同じ時期に同じ怪我をして、同じようなキャスティングをされている、つまり運動量が似ている同級生は、もうすでに良くなってました。その子は毎日言われたケアをずっとやってるそうで、その様子やあざも見えました。質問するってことは自分のできていない部分が分かってるってことだし、それを語源化して表現できたということだから素晴らしいんですよ。ただ、質問を聞いた後に何をするか、この部分までをセットにしてください。アドバイス欲しい。だけどどうやって聞けばいいのか分からないって子は、そのための記事がありますのでそっちで勉強してください。アドバイスをもらう、質問するという行動で何か変わるとは思わないでください。アドバイスをもらったらそれを一回やっただけで何年もの踊りの癖が治ると思わないでください。やるつもりがないならアドバイスをもらわないこと。その先生の言うこと、本当かどうか信用できないんだよねって心の中で思うくらいならお互いの時間を無駄にしないこと。うちの子大丈夫かしらと思っちゃった親、バレエの先生のためのチェックリスト。コンクールでもらったジャージシード、アドバイスシートの内容を言えるか聞いてみる。発表会のビデオを見て反省点を覚えているか聞いてみる。今日のレッスンで何を褒められたの？どうしてその部分が良くなったのと聞いてみる。先週のレッスンの宿題を覚えてますか？どんな練習したのか発表してみて、という。アドバイス、行動、できてるかを確認。アドバイス、行動。このサイクルを小さい時から練習しておくと、バレエ以外でも便利だと思います。勉強だろうが、会社だろうが、これって考え方の練習なので。あ、やりすぎても怪我しませんしね。いかがでしたか？ご存知のように DLS は4月中旬から5月3週目までオンラインセミナー祭りでした。オンラインセミナーでは会場のセミナーよりも参加者からの質問が多かったのね。顔が見えないから聞きやすいという人もいただろうし、質問ができる時間がありますよとお話ししていたので、事前に準備ができた人もいたと思います。私も時間の許す限りというか時間オーバーしてでもみんなの質問や悩みにお答えできるように頑張りました。でもここから先、行動に移すとか日々の努力をするというところは本人次第ってなりますよね。この記事に答えがありますとか、このエクササイズがおすすめですといったところでやらなかったら上達はしませんものね。ということで今週のポッドキャストはここまで。来週はついに6月、2020年も折り返し地点が視野に入るようになりましたね。時間だけは誰にでも、どこにいる人にでも平等に過ぎていくものですから大事にしたいね。また来週金曜日、ポッドキャストでお話ししましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。